こんにちは、川野ゆまです。今年の7月でですね、僕らは11周年になります。コーヒーを始めて今11年目で、10年くらいやってるとですね、結構やっていること、それ特に僕の守備範囲とか仕事ですねが結構変わってくる気がするんですよね。で、それを実感していて、その中でのまあ悩みというかジレンマっていうのもね、ちょっと感じるんですよね。ちょっとそんな話をしようかなと思ってます。結構これはコーヒー屋に関わらず何か物事を始めた人とか、お店会社を作ってちょっとずつでも、それを拡大している人が、感じる起きがちなことだと思うんですけど、最初はというか今もそうなんですけど、僕のなんかね、基本的なモチベーションはまだこの世界にないものを作りたい、広めたい、伝えたいっていう感じなんですよ。ないものってのはゼロじゃなくても、まだこの世界に広まっていないもの、みんなが全然知らないもの、誰もあまりやっていないことをやりたい。それがそこに可能性を感じて、スペシャルティーコーヒーだったら、みんなコーヒー苦い眠気覚ましとしてしか思ってないものがフルーティーで、生産者ごとにこんなに味が違って、まだ全然日本人でこんなコーヒー飲んでる人まだまだ少ないっしょっていうところにやりがいを感じるんですよね。みんながもうみんな当たり前のようにシングルオリジンコーヒーを知っていて、1億人がシングルオリジンコーヒーを知っていて、割ともうみんな日常的に飲むよ、なんなら50円で飲めるよっていう世界が分かんないけどやってきて、もうみんな当たり前のように飲んでいたら、じゃあそれを49円で出せるようにする工夫、それも面白いんだけど、そこまで僕は魅力に感じないかもしれない。だったらその次、じゃあ面白いと思われるコーヒー何なんだろう、まだまだ、広まってないものは何なんだろうっていうことにを見つけて発掘して伝えるってことが僕は結構面白いなって思うんですよね。そこに自分が、結構これは人生のテーマかもしれないな、なんでそう思ったのか分かんないですけど、自分がそこに存在していたり介在している意義を自分で感じたいっていう感じなんですよね。自分がいなくても別に良かったんじゃないかっていうよりかは、自分がやったおかげで今までなかったものが少しみんなに伝わったとか、流通されるようになったとか、文化が少し変わったとか、世界が少し動いたみたいなことが、嬉しくて、そんな最初特にね、スペシャルティーコーヒーとかシングルオリジンコーヒー、浅めの焙煎のコーヒーとかがそんなに多くなかった10年前とかで考えると、めっちゃまさに今新しい文化がやってくるっていうワクワクを感じたんですよね。でそっから10年経って、そういった、スペシャルティーコーヒーっていうのが割とみんなの活動のおかげで、僕らだけじゃなくてね、いろんなコーヒーに取りつかれた人々が、コーヒーを伝えてきたおかげで、そして美味しいコーヒーを出してきたおかげで、みんなの、知るものとややなってきてると思いますよね。特にね、ブルーボトルコーヒーの存在は大きいとも思っていて、ね、ブルーボトルのお店、特に最近ブルーボトルのお店作りってかっこいいなって思うんですよね。いいとこに出しますよね。いいとこに出し始めているというか、出店のスタイルちょっと変わったと思ったんですけど、当初よりも本当に、個人店では出せないような公園の中とか、そういった理想の場所に出せているな。で、そういったブルーボトルとかのおかげもあって、多分スペシャルティーコーヒーとか農園ごとのコーヒーみたいなものは徐々に市民権を得てるじゃないな、スポットライトが当たってる、知ってる人が増えてきてると思うんですよ。そんな中ですよ、僕らは、特に僕は、そういったなかったものを作りたいっていう、ちょっとクリエイター気質みたいなところでコーヒーに面白さを感じてコーヒーの活動を結構やってきたんですけど、だんだんそれがメインストリームになってきたりするに従って、一方で会社のメンバーの数も、1人2人だったのが5人10人20人30人40人と増えてきて、で、ちょっとマネージャーになっていく、クリエイター的なところからマネージャーになるっていう、どっちもやるというか、どっちかだけじゃないんですけど人格は、そこに結構 器用さが求められているなっていう感じがなんかあるんですよね。なんか何にもないというか、僕らじゃあどこに進むんだろう、次はどんな新しいことができるんだろうみたいなところを考えながら、それを作りながら、まあ今のメンバーに今のまあ1から3まで作ってきたこの3を4にするっていう、4を5にするっていう、まあ地道な成長、そうだな、まあ何かこう何もないとこから生み出す爆発的な突発的な面白さ、ワクワクと、今すでにあるものを地道に地に足をつけて成長させるマネジメント、うん、この2つを両立させるっていうのが結構、面白いし、時たまバランスがね崩れるんですよね、マネージャーが90になっちゃったりとかで、一方でそのマネージャーを減らすことはあまり良くないことでもあったりして、結構なんかこの辺でスピードダウンしちゃうんじゃないかなとか、もう新しいものがなんか生み出すペース減ってきたなとか、まあなんかそれで言うと僕は結構記事とか、まあ、いっぱい書きたいんですけど、最近ちょっとノート書くのが減ってきたりもしてて、まあ良くないなと思ってるんですけど、なんか作りたいっていうのがずっとあるんですよね、創作意欲っていうか。なんかその狭間で結構みんなやってんのかなとか、どっちなんですかねわかんない。それかマネージャー力全振りっていう方がむしろいいんじゃないかなとか、それかクリエイター全振りとマネージャー全振りが2人いるっていうのがいいのか、わかんないけど、なんかそういう、まあ、僕らはね、あの実はまあ運営の部分、何か動かす部分を、やってくれる人は実はいてですね、ありがたいことに助かっているんですけど、まあ、そのおかげで僕は結構マネージャー業務的なものはちょっと少なくて、全部やってなくて、まあ、みんなで手分けしてできているという感じではあるんですけど、まあこれからねどうするんだろうねっていうことですね。まあその辺の、まあもしかしたらそういった企業経験がすごいある人、豊富な人とか社会人経験豊富な人は、まあ自分がどういう立場なのか、01のクリエイター気質なのかっていうのを認識してて、でじゃあ足りてない部分を早急になんか人を補ったりしてチームを作っていったりするかもしれないですよね。まあある意味もう先ばかり見ている人と、それと背中合わせに内部のチームを見る人、この2人の体制を早期に作ったりとか、まあある意味人事的な、でも多分ねコーヒーを始める人ってやっぱ作りたい人だと思うんですよ、だからなそれがあってあんまり人を増やさないっていうチームもありますよね、お店によっては。それはそれでそういう考え方いいですよね。ただ僕はね欲張りで、なるべく多くの人にこういうコーヒーを飲んでほしい、知ってほしいって思っちゃうんすよね、まあだからこそこの新しく何かを始めるっていうことの考えるフェーズもちょっとなんか変わってきてるというか、その考える土台が変わっているっていうか、今これをやってる中でさらにちょっと面白い新しいことなんだろうとか、を考えていくんで、まあなんかある意味ずっと考えているベースの自分のなんだろう景色が階段のように一歩ずつまあ上がっているというか、だからこそそれはその段で考えるべき新しいことがあるし、またその段をクリアしたら次の段でまた考えるべき新しいことがあったりして、まあなんか割とそういう意味では飽きないのかな、このクリエイターとマネージャーの狭間だけど、そのバランスだったり、その矛盾をクリアすることで段階が上がるみたいなことを考えると常に新しさはあって、面白いのかなとも思ったりするんですけどね。でもねやっぱりね、なんか創作活動増やしたいな、そういうタイプだなって。僕は何がやってる時が一番楽しいかって言ったら、なんか動画作ったりとかもそうだけど、写真撮ったりもそうだし、記事書いてるのもそうだけど、デザインしてる時とかもね、そうなんか作ってる時が一番ワクワクするんですよ、店作ってる時とか。やっぱなんかそういうところが強みなのかなとも思っていて、この作ることと運営すること、これをねどうこれからどんなバランスを保っていくのがいいんだろうっていうのが、なんかちょっと最近考えてること ではありますね。いろんな代表の人とかいろんなコーヒー屋の人はどんなバランスでやってるんですかね。もしコーヒー屋これからやろうと思ってる人がいたら、きっとなんかね、そのバランスの何度も何度もあると思う。この一気に人数が3人4人になってきた時からもう結構管理することの業務がいきなりボーンと増えて、で新しい動きっていうのがちょっとしづらくなる。でもどっかで自分がやってることを任せるようになっていくと、例えば焙煎を任せる、わかんないけど、あとは採用を任せるとか、バリスタのトレーニングを誰かに任せるっていう人が入ってきて任せられると、自分のタスクまた組んでまた創作的な活動に一気に時間当てられる。でもその中でまた規模増えてきたり、創作活動、まあ自分のコーヒーの活動が広がっていくと、またやらなきゃいけない、自分がみんな面倒見なきゃいけないことが増えていって、でもそれを任せられる人が入ってくるとまたドーンと手が空いてっていう、なんかその繰り返し、波のようになんか上がったり下がったり、でこのバランスの中のこうずっと悩みとか、あの解決策とかを出しているとなんか面白いっていうかね、そんな感覚な気がします。もっとすごいね、お店とかは一気にボーンと最初から読んでて言ってるのかもしれないですけど、僕は、とても下手くそなので、あの地道にという感じですけど、なんとなくなんか今日はそんな、まあクリエイターとマネージャーの話、クリエイターっていうとなんかちょっと強そうですけど、なんだろうな、作る人と動かす人、作る人とまとめる人、まあ、こんな感じかな、作る人とまとめる人、まあ、こんな言葉が僕はしっくりくる、まあそんな役割についてなんとなく緩く話してみました。今月末でね、4月の29で僕らライトアップコーヒーが下北沢の店舗を出して、8周年迎えるんでね、ちょっと周年で、激アツなちょっとファンキーでワクワクする豆が届いていて超楽しみなんですけど、また、紹介したいとも思ってます。僕は5月3日に下北の店に立って夜営業やる予定です。土曜日にめっちゃ美味しいお酒を用意していて、はい、夜営業、日本酒営業なんですけど、あと29日当日はショートケーキをね、初めてお店で出すんですけど、超うまいと思うんで楽しみにしてます。僕も当日食べに行こうと思ってます。はい、そのちょっとお知らせでしたが、ぜひ4月末ゴールデンウィークは美味しいコーヒー飲みましょう。今日も聞いてくれてありがとうございます。